イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
年末いかがお過ごしでしょうか。イベントに時々行く人、池田でございます。
タネラジ、この番組は、イベントやコミュニティの種になることについて考えるラジオ番組でございます。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします
FM ですか、 FM 用のやつですか。
そうですね、やっぱり年末、あ、年始だったかな、
はい、
例の、
はい、
パーソナリティが復活するというね、話を聞きましたので
。例の
例の
例の、
はい、
あれ、
例の沖縄出身の方が。
僕聞いてないんですけど。何ですか。
あ、そうですか、
はい、
MX テレビだったかな、
はいはいはい、
でなんか復活するっていう話。
沖縄出身のあの方、
沖縄出身のあの
方、あれ、ごめんなさい、全然ピンときてないんで、何のボケかどうかもよく分かってないんですけど。
フジテレビの、
はい、
ニュース番組出る予定だったけど出なかった方がですね。
そこって今匿名にするあれは何かあるんですか。
そんなことないですけど、はい、まあ、そんなわざと名前言うほどでもないだろうなっていう。
検索すれば出るか、
検索すれば別に出てくると思うんです
よ。僕は今ちょっと分かってないですけど、そういうのがあるんですね、は
い、そういうね、
それ仕様で今じゃやってらっしゃる。
それ仕様、ちょっとどこまで もっと低いと思いますけどね、はい、というわけでですね、種ラジということで、皆さん、1年間どんなふうにお過ごししたでしょうか。
その声でこの種ラジって言葉を言うとちょっとあれですね、なんかね、
そうですか、変な感じしますね、はい、はい、最近気になったことを話すコーナーでございますけれども、
はい、岩崎さん、
いかがでしょうか。
僕ね、歯抜いたんですよ。
なるほど
これ広がるから大丈夫かな。先週僕奥歯を、親知らずがありまして、それ抜きまして、
はい、
ずっと腫れてるんで、それが結構僕の中に今大きなテーマ、ね、トピックスになってるんですよ。
なるほど、やっぱり歯を抜くっていうのは人生の転機になる、はい、そんな風に感じることもありますね。
転機ってほど別に人生変わってないんです
よ、ね、はい、ジョン・レノンのイマジンの
あれ、これ音楽 OK でしたっけ。入れるのかな。 YouTube かなんかに聞いていただければ ね、その気分を味わっていただけるかなと思うので
、はい、う、歯を抜いていかがだったんですか。
ずっと腫れてるんで、だから今ちょっと喋りにくいんですよ。やっぱり口がなんかね、もぐもぐしてる感じが、先週まで本当に何も喋れなかった状態だったんで、うん、だいぶ良くはなったんですけど、
まあ、体が丈夫な方でも、
はい、
歯を抜くっていう体験は時々あるじゃないですか。
ありますね。
これは、
はい、
どんな感じの工事というか手術だったですか。
あ、もうだから右下に親知らずが、僕横ほぼ斜め下みたいな感じで、
はい、皆さん聞きたくない方はここね、音を止めていただいても構いません。
それがね、僕顎の神経にギリギリ刺さるか刺さないかぐらいのところだったんで、結構外科の手術の担当の方もこまめにやってくださったんですけど、で実際はそのだから親知らずを破壊して3つぐらいにパカッて割って、それをそれぞれ抜いて、でギリギリ神経に響かないで済んだって。だからもしかしたら僕はそれ失敗していたら、顎がなんかちょっとなんか感覚がなくなってたかもしれないみたいな手術だったんですよ。
じゃあその歯の部分に、
はい、
ミノとか、
はい、
ハンマーとか入りました。
うん、
いや、親知らずを割る時とかね、
うん、
僕ね、
みたいな
親知らずを割った時に、ね、
はい、
僕も抜いたんですけど、
あ、
これずっと手術台に、
ね、はい、
倒れてるじゃないですか、
はいはいはい、
でもまあ、見えないですよ。でもなんかね、もう謎のなんか、
うん、
ほぼ大工さんみたいな感じの、
逆に見たんですね、
口が入って、
はいはい、
いやもうカーンカーンカーンって、
そ、音はそんな感じです。
もうな、顎を破壊するみたいな感じで
はい、
口の中ね、やられて
やってましたね。
でそれでなんかやってたら、
はい、
ちょっとダメだなって言って、でしばらく席を外すんですよ何がダメなんだと
怖いやつ、一番怖いやつ。
ぜひまた休憩してやって、まあ、ていうか僕が多分、
はい、
持たないっていうことなんでしょうね。
どういうことですか。
いや、これだ、土台の方が、
はい、
人間ですからだってね、
そういうことか。
1分間ぐらいずっとやってんの、コンコンコンコンコン、
はいはい、
これはきついなと思って、
はい、
おりましたけども、
はいはいはいはい、
それな、何の話なんですか。
何の話でしたか。
スイッチ買いましたよ。
ああ、すごい。
はい、任天堂スイッチ。
どうです、やりました。
なんか転売商品では売られてたんですけど、
うん、
やっぱ品薄でね。
そうでしたね。
はい。
今年の時々なんかいろんなお店にね出たら、ツイッター上に流れたりとかしましたけど。
話題作で、まあ、いろんなランキングにもね出てましたし。
ヒットランキング1位じゃなかったですかね。日経トレンディング
ね、
確
か。そう、
はい。
なんで売れたのか未だになんだかよくわからない
んですけど。でもやってみたんですよね。
いやいや、まあやったも何も、もうほんついこの前、昨日とか
ね。ああ、そうなんですか。まだじゃあ。
まだ開封した
か。マリオですか。マリオデッセイですか。
一応マリオデッセイをちょっと買って。
ゼルダですか。
ゼルダまだなんです、ね。
スプラトゥーン。
スプラトゥーン。いや、全然まだまだ。うん、でも、はい、なんか 僕あの結構、
はい、
ゲーム好きなんで、
はいはいはい、
いろいろ触ってるんですけど、
はい、
前のね Wii U とか、はい、あと PlayStation 3とかと比べると、
はい、
もうほんとすぐできちゃう。
ああすぐできちゃう。
起動が早いっていうか。
ああそういうことなんだ。
てか逆に言うと起動する以外に何にもないんですよ要素が。
ああシンプルにしてるんだ。
つけるともうそのソフトのあのちっちゃいサムネイルがあって、はい、ポチッとすぐ立ち上がるみたいな。音楽も何にもないんです
よ。すごいな。
そうだから今までみたいにエンターテインメントを、
はい、
あの遊びましょうみたいなちょっと入り口みたいな、
はい、
まあ、それはその起動をするための時間を稼ぐっていう意味もあったんでしょうけど、
はい、
そういう要素は全然なくなっちゃって、
はい、
もう本当ゲームしかできませんみたいな、
は
あ、そういうふうなまあ割り切りが
すごい。
だからちょっと感覚的には、
はい、
その今までのゲーム体験とちょっと違うなっていう気もしましたけど、まあ、本当にただマリオしたい、だからマリオしたいから開くみたいな、 Wii U やろうとか PlayStation 3起動しようってそういう感じとかは全然ない。
なるほど、もうソフトに直結しているという、
うん、という感じですね。
考えられてやってみたいな、スイッチいいですね。
だからあのスマホのアプリなんかより、
はい、
場合によっては結構スムースですよ。
あ
だってアプリで探したりとかね、あのスワイプしたりしなきゃいけないけど、
はい、
そういうのがないんで、
はい、
だからまあそういう何こんだけ汎用性のある機械が溢れてる中、
うん、
ゲームしかできない機械っていうのは、
うん、
なんかちょっと嬉しいですよね。万年筆みたいな感じの、まあ、手触りで今はただただマリオを触ってますけどね。
僕も昔なんかそういうの考えたことありますよ。スマホの中で、うん、あでもそれ会議になっちゃう。あのスマホの機能としてなんか連絡先交換ってあるじゃないですか、
はい、
あれだけを切り取ったなんか電子名刺みたいなの考えて、
うんうん、
だからこう端末を重ね合わせるとそれぞれの連絡先がすぐに交換できるツールみたいなの考えたりしたんで、うんうん、なんかその単独の機能に特化したものってもっと出ていく気がしますけどね、うん、ハードウェア。
ぜひキングジムに入社していただいて頑張っていただければと思いますけども。
思いましたね。そうだキングジムに行こうと思ったんだ
思ってたんですか、
ええ、その時出すんだったらキングジムだろ
う。ああそうね、僕もあの 100% のワープロ専用機があったらいいなと思ったら出たんで、
ポメラじゃない、そう
キングジム出たんですごいしっくりきた。
すげえポメラを予想していた。
ポメラね、はい、なんか新聞社とかでも採用してるのかね。
あそうなんですか。
しててもおかしくないじゃないですか。
僕あれ使い勝手が分かんないですよ。なんかそれこそよくあるなんかポータブル、キーボードみたいなものなのかなと思っちゃって。
ポータブルキーボードですよ。
なかなかあれそんなに使い心地いいです。いや使ったことあります。
使ったことありますよ。
どうですか、やっぱ普通のパソコンとかでいいんですかあれって。
まあいいか悪いかではなくて、
はい、
それ以外のことができないってところに魅力があるんですよね。
なるほどなるほど。集中して
だってどうその気持ちをね収めても、はい、原稿書く以外のことしちゃうじゃないですか。
そうですね、インターネットで流ったりするとね、
調べちゃおうみたいな、
はい、
だそういうふうな気持ちが遮断されるんで、
うん、
そこはやっぱりその道具っていうのの、
はい、
なんか意味っていうか、
はいはいはい、
自分のやりたいことと道具の関係が、
うん、
あの主従が逆転しないっていうか、
うんうんうんうん、
道具が何でもできちゃうと、
うん、
なんかこう道具のマニュアル通りに何かをしちゃうから、
はいはいはいはい、
なんかこうできることを試すではなくてやりたいことの道具としてやっぱ道具使わないとっていう、
うん、
まあ、このなんかおじさんナイズとされた感覚が、
うん
再現されてるんでいいなと思いましたけどね。
なんかでもそういう意味だとスマートスピーカーとか逆ですよね。 AI スピーカーとか何でもできるじゃないですか。
何でもでもね、あの最近スマートスピーカーも買ったんですけど、
はい、
これもなんか今改めて考えると、
はい、
最初のうちは何ができるかなって試してるんですけど、
うん、
やっぱその言葉を喋るって結構負担だから。
確かに家でなかなかね。
そうなんか
あのそうですね、
うん、試すっていうよりかはやっぱり実用的なことをしなくなっちゃうので、はい、実用的なことしかね、
うん
うん、そうすると結局すぐできることとかに直結してくるんで、
うんうん、
結構やることが偏ってます今。音楽かけるぐらいしかも実際できないし、
うん、
天気予報を音声で聞きたいのかもしれないけど、
はい、
ね、まあ、これも音声入力が慣れてくればもうちょっといろいろあるとは思うんですけど、
うん、
まあ、できたらやっぱその自分のしたいこととかね、
はい、
それに直結するための道具があの身の回りにある方が、
あ、
うん、まあ、何ならその自分がねこうどういうふうにありたいかとか、
はい、
そういうことの道具であってほしくて、
うんうん、
なんか道具の機能に沿って生きていくみたいなのって
確かに管理社会ですね、
まあ、管理社会でもあるけど
機械に
バカみたいだよね そうそうそう、なんか自分勝手に行きたいなとは思うので、
でもだんだんそこら辺生活となんか順応していくんじゃないですか、なんか不シームレスになっていくんじゃないです
か。まあね、大まかに言えばね、都会生活っていうのはその何かにほぼ何左右されて、うん、だからその12時までスーパーがやってるから12時ギリギリにスーパーに行くみたいな、よく分かんない謎の行動を取ってますけど、はいはい、まあ、本来そ、ね、別にそれに合わせなくてもいいけど、だから終電があるから終電に合わせて生きたりしてるじゃない、
はいはいはい、
だこれがもし終電がね東京なんかなくなるなんて話も時々ありますけど、うんうん、もしなくなった時にみんなどういうふうに自分たちを自制するのか、
あ、
だから本当の自由が来た時に自分たちは結構迫られますよね、は
い、そうですね、
何でもできるよって言われたら何をするのかって自分で決めないと、
うん、
いや結局あのパソコンでソリティアやっちゃうみたいな、うん、そういうことにはまりかねないと思うんですよ。
すごい、そうですね、壮大な無駄を、うん、まあそれはそれでいいんですけどね、
そうそうそう、だからスイッチが苦手な人もいるのかなってちょっと思いました。だってゲームしかできないから、なんかなんとなく遊ぶっていうスマホっぽい遊び方ができないですね。よしこれ遊ぶぞってちょっと思わないと
気合を入れて、
まあ若干ね、若干そういう気持ちはあ
ります。受動的というより能動的なゲームへの姿勢みたいなことなんですね。
そう、まあ、言葉にするとね、
はい、前向きに、
そうそうそうそうは思いましたけど、まあ単に遊んでるだけなんでそんな偉そうな話もないですけど、ぜひじゃあ
これからスイッチとその AI スピーカーの使い心地みたいなものを随時レポーティングしていただいて、
最悪だと
YouTuber になっていただいて、やってみたいろいろやってみていただければ
もう全部捨ててやろうかと思いますけどもあ、ということでそろそろね、はい、時間となりました。
ゆりおか超特急みたいなこと言うのかと思った
懐かしい
びっくりした
ですね、今年の名人芸で見れるかどうかね、楽しみですけどね、
1年に1回ぐらいしか見ないですけどね、ゆりおかさんね、みたいな今年も、
はい、はい、ということで年末でございます。
はい、
ね、差し迫ってまいりましたが、
はい、
今週もいろいろお話しさせていただきたいと思います、
は
い、
クリスマス関連の話題には全く触れなかったっていうね感じが僕たちらしいなと思います。いいですね、
はい、
はい、ということで、
はい、
オープニングについてはこんな感じで今週もよろしくお願いいたします。